このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
いい鳥鳴いてるでしょう。これうちの近所なのよ、
いいとこに住んでます ね、
どんなとこに住んでんのかと思って別荘地かと思うよね、まあ普通のね、あの枚方市内でございます
そうですか。
本当にね、秋が深くなってきまして、紅葉もちょっと先ですね。
紅葉は山の方に行けばね、
山の方行ったけどね、まだまだもみじが緑でね、そう一部分だけポコ。
そうですか。私ちょっとこの前山の中行ったら結構もみじが真っ赤っかのやつありましたよ。
あ、そうなんですね、山ってどっちの山？
いやもう宝塚のすぐ近く。
あ、そうなんですね。へえ、はい、枚方とね奈良の境はね、まだちょっとね、まだまだもうちょっと先っていう感じでね。
なるほど。
またね、自転車に乗って奈良公園にね、リンリンリンリン行ってきましたけど。
そうですか。秋を感じるといえば、私はもう農作業に秋を感じてまして、玉ねぎとイチゴの植え付けをしました。
春に備えてですね、新玉ねぎと春のイチゴちゃん。
イチゴはね、毎年植え替えないと、株からこうつるがピューッと伸びて、ランナーって言うんですけど、伸びて着地したところにまた、そこに陣地を作るというか根っこが出てくるんですけど、そのちっこいのをあのポットに一つずつ取って、でそれを今頃植え付けとくと春になるとしっかりとイチゴの実がつくと。
なるほど、
そ
ういうのが今頃始まるんですね。冬越すんだね。なるほど、そんなね、秋もちょっと、もうちょっと、まだ紅葉にはちょっと早いけど、もうそろそろなってくる、どこに行こうかなとかって計画をね立てる時期ではありますが、今日のゲストですね、
これ私がご紹介したんですね、福岡県で、歩行訓練をしておられる方、安河内さんに今日は出ていただくんですけど、歩行訓練士だと思ってたら、なんか私商品作りましたとかいうおっしゃるんで、どうやって売れるか一緒に考えましょうかみたいなことでお話ししてて、ご紹介することになりました。
はい、ロービジョングッズのご紹介です、楽しみに、
今日のゲストは、九州は福岡で歩行訓練士をしておられます安河内隆人さんです。
パチパチパチパチ
パチパチパチ、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
私は前からお顔だけはというか、ズームを介してね、知ってはいたんですけども、もともとあれですよね、大阪のライトハウスで歩行訓練士の訓練を受けられたんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、28期になります。
お
ー、あのこの前出ていただいた林田さんがね、ご存知なんですかって聞いたら、いやいや、うちの妻がとおっしゃってましたんで同期らしいですよ。
あ、そうなんですね。はあ、そうなんだね。
で、今はあの福岡の宗像を拠点に活動されているということなんですけど、ちょっとどんな活動を主にされているのか、ざっくりご紹介いただけますか。
はい、まずは各種訪問訓練をしてます、それ と、あとはオリジナル商品の開発販売と、それから販売代理店をやってます。
ああ、そうなんですね、そしたらもうどっかの施設に入ってらっしゃるわけじゃなくてっていう感じですね。
そうですね、今年の7月16日に独立しまして、
ほやほやですね、
起業しまして、ほやほやです。
あ、そうなんですね、はい、でその名前が
鹿サポです。
シカサポ。これ、省略してるんじゃなくて、シカサポが正式名称になるんですか？
まあ、省略といいますかですね、視覚障害自立活動サポート、うんうん、シカサポというような感じで使ってます。
はい、なるほど。これね、この間奈良公園行ってきたばっかりだけど、その鹿じゃないんですね、四角の鹿ですね。
検索したら同じ出てきますね。うん、ですからひらがなで鹿サポ。
鹿、うん、サポ、サポもひらがなっていうことですね。う
ん、はい、はい。
マスコットのキャラクターは鹿なんですね。
鹿です。
で、今回はメインでお話ししていただこうと思ってるのは、はい、オリジナルの商品のシカサポボードという商品ですよね。
はい。
サンプル送っていただいたんで、私の手元にもあります。武田さんも持ってます
。これですね。私はもうさっきね、30分前に YouTube にアップしましたよ。
あ、知ってます。
ありがとうございます。
武田さん YouTuber なんですよ。
もうさっきね、番組が始まる頃にね、安子内さんの方にメッセンジャーしましたけど、アップしました、言って、後で見といてください。
わかりました。ありがとうございます。
はい。どれぐらいの大きさでね、A4 のこれ3分の1の大きさでしょうかね。
A5 スリムです。
A5。
A5。
はい。
うん。A5 の大きさのね、イメージがわからない方は、A4 の紙をパタパタパタって3つ折りした感じですか？
うん。お手紙の封書のような大きさ、
形ですね。そうですね。あ、そうですね。あの封筒の大きさぐらいですね。
うんうん、そうですね。うんうん、で、真っ黒の厚手の紙で。
はい。
まあ、表紙にも書けますけど、中だけで言うと見開き 1,2,3,4,5,6 ページ。
はい、そうです。うん、6ページ、6面です。
で、はい、これね、特徴をぜひぜひ。
はい、真っ黒のブラックボードのノート型になります。
うんうん、そう、6ページなんかあっという間に使っちゃうじゃんと思った方、はい、今からその特徴は？
書いて消せるというのが魅力になると思います、
うん、そうですよね。私たちね、視覚障害者ね、大きい文字で書くとあっという間に紙なくなっちゃうわけですよね、
うん
うん、黒い紙のノート欲しいけども、そんなにたくさん売ってるわけじゃなくて、ちょっと割高なのに、ですぐなくなっちゃうっていう感じなんだけど、うん、これは書いては消して、書いては消してという感じで使えるものですね。
そうですね、
うんうん、これは何で書いたらいいですか？
はい、白いパイロット製のマーカーですね。
限定ですか？パイロット製限定？
パイロット製が一番色のりが良かったです。
ああ、テストした結果相性が良かった。
はい、はい
はい、うん、別にパイロットでも100均ではあんのかな、
どうやってではないですけども。
それはないでしょう、
はい、
と思うけど、まあそんなにもともと高いもんじゃないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。普通の白のカチャカチャカチャカチャっていうマーカーですね。
振るとこういう、はい、音がするマーカーですね。中に液が、はい、白い液が入ってて、
はい、これを、これが、オリジナル商品っていうことなんですよね。
そうです。
工夫したところをぜひ。
工夫したところ、
うん、
まあ持ちやすさと、
うんうん、
それからなくさないっていうところですかね。なくしにくさ、付箋とか、うん、メモ帳だとやっぱりなくしてしまうけど、
紙ピラとかだったりするんですね、
はい、
うん、
それなりに存在感ありますもんね、
う
ん、
ですからカバンの中にも入れて存在感もあるけど、もちろん軽さもあると、
う
ん、
ボードっていうけども、そこそこのね、はい、薄さですよねこれ、
うん、そうですね、うん、
まあ、紙にしては厚いけど、
何ページでしょうこれ。
6ページ。
6ページでも厚さこれは5ミリ8ミリ5ミリぐらいですかね。
あ、それぐらいだと思います。
うんうんうんうん。なので、まあ持ち歩きにも、もう女子のバッグにも入りそうかしらっていう感じです
。入りますね。
入りますね、これは。うんうん、まあ要は、視覚障害の人がメモに皆さん苦労してるというところに着目したわけですよね。
そうですね。まあその、うんうん、セガンでもいるとは思うんですけど、
そうですね。
うんうん、うる覚えの電話番号とか、うん、
はいはいはいはい、
それから、はい、ちょっとした頭に残ずっとある思いついた言葉とか。
そうそうそうそう。後で何かしようと思って忘れるんですね。
そうなんです、そうです、
うん。
そういうのを一時的に保管できる場所があったら便利かなっていうのが掘ったんです。
なるほど。
で、なるほどね、白黒斑点使ったら、オブジョンの人でも便利かなと。
はい、うん、
で、そういうアイデアがあるんだけど、うん、どうにかなりませんかっていうのがメーカーにお話ししたアイデアになります。
あ、作ってくれちゃったんですね。
で、ご相談されたメーカーさんって北九州にある印刷屋さんなんですか、主に。
LGCS という会社になりますが、
なんか印刷物もあの黒いバッグ のカレンダーとか作っておられますよね。
はい、
ね、だからもともと視覚障害者向けのものもやっておられたんだ、印刷物として。
はい、そうです。で、たまたま下関で聞き店があってまして、
はい、
久々の聞き店なのでちょっと行ってみようかということで行った時に、うんうん、ばったりとその会社の人に会いまして、うん、で、この人だったら僕のアイデアを実現してくれそうな人だなと、なんとなく勘で思いまして、うん、
はいはいはいはい
運命の出会いですね。
構想何年ですか？
構想
ご相談してから結構形に早くなったんですか、これは。
3ヶ月ぐらいですかね。
そうなんですか、めっちゃ早いじゃないですか
早いな。
結構ね、ちっちゃい字は見えるんだけど、白黒斑点だったらちっちゃい字も見えるっていう方もいてるし、もともとね、あの大きい字の方がいいっていう方なんかでも何回もね、書いたり消したりして伝えるからね、うん、いいのかなっていう感じですけど、うん、これ私調子に乗ってね、表紙に名前書いたら表紙はちょっと違うんですね、これ。
あ、そうなんですはい
そう
なんですか。じゃあ名前書いたらちゃんと消えずに残るわけ。
残ります、
うん、だからやっぱし何でもかんでも黒のツルツルやったらええというわけじゃないんだなと思いました、これ、うんうん、
なるほど。消せるページと
違うんですね、これね。
はいはい。売り方はどういう売り方されてますか。
ですね、一応オリジナルのネットショップを持ってまして、うん、はい、シカサポーショップ、
ネットショップで、
うん、ですけど、
通販方式で
一応そこで、ただそのやっぱりハードルが高かったのか、
うん、
なかなかご覧になっても、うん、その注文に結びつかず、
はい、あ、そうですか。
ですからもう途中から、
うん、もうここからあれですよ。でもあのネットで売れるのがやっぱり一番いいですもんね。はい。はい、間で関わっていただくと、その方々にみんなマージンを少しずつ渡していかないと成立しないとなると、
まあ、それはね、そうなんだけど、やっぱり視覚障害者でね、うん、インターネット使える人ってそれほどめっちゃおるかというとね、そこが問題っていうやつですよね、うん、
両方でいかないと。
電話でもいいんですか、うん、電話注文あり、
はい、一応電話も受け付けてます。メールとかも OK です。
あ、そうなんですね。あとで電話番号も、うん、
素晴らしい、それはいい、うん、まあ、あとあれですよね、うん、あの使用者の声とか、うん、
はい、そうです ね、それが大きいですね。
その気にさせないと、
はい、あと、今これをノートしかサポーボードが、オリジナル商品第1号になるんですか。
そうです。
第2号も何か考えてらっしゃるんですか、
う
ん、
第2号は、うん、まあ、あのこれのサイズアップバージョンをちょっと考えてます。
ああ、もうちょっと大きいやつですか。
はい、
なるほど確かに。もうちょっと深掘りします
ね、 そうですね。そしたら大きい字を
ニーズいろいろね、
はい、書く人も使えるかなと。
はい、
なるほど。
まあ一つできちゃえばサイズもうちょっとこれのもうちょっと半分のがいいわとかね、もうちょっと大きい方がいいわとかいろいろなんでしょうけど、
はい、
値段を聞いてませんでしたよ、この今の
シカサポボード今のバージョンは、は
い、税込み1980円です。
うん、セットになっているのがノート
、しおり、
うん、しおり、
それかしおりが一応、
うん、間に挟むしおりね、鹿のイラストの入ってるしおりね、
はい、あのブルーの
入ってる
マジックは自分で買ってください。
いえ、ついてます。
マジックもついてますね、
はい、それからイレーザー、
消すために使う、うんうん、
でなくなったらこれと同じのちょうだい言っていけばいいということですね。
それはですね、100円ショップで激落ちくんっていうのを売ってますんで、
あははは
それがそれなんで、
スポンジのような、
あ、消しゴム的なやつね、はい、これ、はい、あのあれですね、うん、激落ちくんもあれやけど、本当にこの消しゴムのやつはキッチングッズとかでもね、よく見かけるやつですよね。
それですよね、うん、
ペンと消しゴムとノートと
しおりと
使い方の
案内と、あとあのウェットティッシュがついてます。
このメットティッシュは、
一応あの消し残しが気になられる方も、うんうん、おいでなので、
なるほど、
あの一応それつけてます。でそれで消していただいて、乾いてからもう一回イレーザーで消していただいたら綺麗に消えますんで、うんうん、黒さが蘇りますんで、
うん、普通に書いたり消したりしてると少しずつちょっと白っぽいのが残ってくるのを、うんうん、時にはそのウェットティッシュでしっかり拭いて、うんうん、もう一回黒くするってことですね、
は
い、う
ん
う
ん、まあ、ウェットティッシュなくなったら普通のあの濡れ布巾みたいなんでもいいってことですよね、きっとね。
アルコールティッシュがいいですね。
あ、そうなんですね。アルコール、
アルコールね。
ペンがですね、アルコール性インキなんで、
う
ん
う
ん、ああ、その絡みでアルコールティッシュを、
うん、残ってるインクが取りやすい、取れやすい、
それも100均で10枚ぐらいで100均で売ってますんで、
うんうんうん、
ああ、
なるほど、もう100均仲良しですね。
それがセットになっているというものですね。
はい、そうです。
今のところはそのネットの、シカサポショップでしたっけ、
はい、
で買うのと、まあ、取り扱ってくれてるところもぼちぼち増えてきてるんですよね。
まあ、あの、いろいろなところ、ポイントポイントに、あの、サンプル送ってますんで、
うん、
そこで見ていただくことは可能かなと思います。
なるほど。
まだそんなにないですけど。
じゃあ、
うん、今からですね。
武田ちゃんに言うてくれたら、売りましょうか。
よろしくお願いします。
ビジネスウーマン武田さんになりましたか。
はい、1980円送料が別でしょう
です ね、はい、
でも小さいからこれはもう、うん、まあ、もあれですね、
うん、そんなにかからないな、はい、送料は、
気になる気になる、これはどこに連絡したらいいのでしょうという連絡先を教えていただきましょうか。
電話番号お願いできますか、
うん、はい、携帯番号になりますが、
はい、
090-4989-3432です。
という、ところに、お電話して直接、言っていただいても大丈夫だよ、はい、ということですね。
大丈夫です。
はい、
なるほど、
はい。ネットで検索するときは、シカサポひらがなで入れていただいて、もしかするとね、シカサポスペース視覚障害なんかいうキーワード入れてもらったら、バチッと一発でいきますね。
ですね、シカサポショップがブログの場合はシカサポニュースとかですね、
うんうん、
こんな感じでも入りますよ、
トップに出てきます、
出ると思います、
はい、ということですね。です、九州に行ってる方はもう結構買いやすいですか、
はい、九州ですか、
うん、
地域、今のところ地域出荷先の地域に偏りあります、
遠くは福島。
全国ですか。
うん。あ、じゃあ別に。
南は沖縄。
あ、そうなんですね。あるとこにはあるよっていう感じなんですね。はい、
う
ん、
そうですね。
じゃ
あもう、お客様紹介キャンペーン始め
て、ね、よろしくお願いします。あのね、ロービジョンのね、お友達とね、まとめて言われてもいいのかもしれないですね。
はい。
うんうん、
ね。ということで、今は何人でお仕事されてるんですか、うん、
まだ一人です。
安子内さん、
はい、
お一人で。
じゃあ、ノートと、歩行訓練もしてくださるんでしたっけ？
あ、します。
歩行訓練と、
はい、
サポートっていうのは、パソコンとか、そういうことですかね？
します。はい、します。iPad、iPhone、します。
ほうほうほうほうほう、はい、の講習とか、結構ね。
すごい、オールマイティじゃないですか。
地域の方、大阪だとね、なんか教えてくれるところ結構あるけど、ちょっと地域によってはね、ちょっと差があったりするんだけど、シカサポさんでもやってくださるということですね、
は
い、
そうです、
はい、もうシカサポを日本に自由に有名してください、はい、
よろしくお願いします、むしろ、
はい、また新商品あったらお知らせください、
ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、私の YouTube でも動画をでご紹介させていただきましたのでご覧ください。
今日はね、農家の方の YouTube を見てましたら、
うん、
その方ブドウ栽培をメインにやってる方なんですけどね、うんうん、えらいことですねって、というのが農業はシャインマスカットというのがやたら高くて、
うん、
ブドウでは 圧倒的に高くて、多分巨峰とかの、2,3 倍してたんですね、ここのところ、
うん、
値段がね、2,000 円以上の
一房、
うん、ところが今年苗のカタログが業者から届きましたと、
はい、
新しいバージョンが出ましたからってカタログ届いたら、うん、シャインマスカットのとこで何株買おうかなと思って見ようと思ったら、届いたのにシャインマスカットのところは売り切れって書いてあるんですって。もうね、値段が違うから、もうほとんどの農家の方がシャインマスカットに切り替えてきてるんですって。
ああ、だってね、メールとかでも楽天とかのメールとかでもシャインマスカットってよく見ますもん、
うん
うん
うん、ねえ、まあ甘いし種がないし皮もそのまま食べられるし、
うんうんうん、
で皆さんがシャインマスカットを植えるとどういうことになるかというと、
うん、
きっとここ数年は安いシャインマスカットが出てくるだろうなと、
せっかく高いと思って作ったのにそうそうそう、もう取れたんでしたっけ、山口さんとこ。
僕のとこは今年初めて取れた。とりあえずシャインマスカットのまだ若くて出来損ないがいっぱい出てくるから、すごい 安いのが出てくるだろうと。
あ、なるほどね、ちっちゃいのがね、う
ん、でちゃんとした実がつくのは5年経ついるんですよ、
だいぶ先ですね、
うん、だから5年経つとまたちょっと品質が変わってくるかもしれないけど、うん、みたいなこと。
また新しい、ね、品種が出てくるかもしれないしね。
それもあるかもしれない ね
特にね、
うん、
はい、
ということだそうで、
うん、ところでね、今朝ね、私、はい、朝一見ててびっくりしたんだけど、
NHK の朝一ね、
そう、 NHK の朝一見てて、もう AI の技術のすごいこと、なんとね、なりきりマイクというものがあるそうで、カラオケ行ってそのマイクで歌うと男の人も女の人もみんな誰も声がなんとエブリリトルシングの持田香織になっちゃうというね。
声だけ変わって、
そう、
下手くそはそのまま残るわけ。
そうそう、持田香織にね申し訳ないようなことになるかもしれないけども、もう男の人の声もそれになるというね。
あ、
こういうことになってるね。
そうですか。
喋った声がすぐそれに変わるってね、どういうこと、
うん、
ねえ、すごいわ、
まあ、お遊びとしては面白いな、
うん、もう朝一の中でもね、アナウンサーの方がそのままね持田香織の声で喋ってあったっけねしたけども
NHK も最近お茶目だな
、ビッグエコーのカラオケ屋さんに行くと、その持田香織の声で歌えるかもよ、うん、
なんかホームページチラッと見たら全部のお店でもないみたいですね、
うん、
まだ。
あ、そうなんですね。
試験的導入みたいで期間限定みたいなこと書いてあった。持田香織好きな人は楽しいやろうな
そうだ、
まあ、僕嫌いじゃないですけど聞けば、少なくとも聞けば、ああこの声って、
そうそうそうそう、ということでね、カラオケビッグエコーでね、うん、歌う日を、予定に入れてちょっと皆さん練習しときましょうか、うん、ということで、
ね、
今日の音楽はエビリリトルシング持田香織といえばこれ、タイムゴーズバイです。
また騒がしい現場の録音ですね、
はい、そうですね、日本ライトハウス店、
賑やかでしたもんね、
ソニーさんのブースからですね、ソニーさんね、何を持ってこられるのかな、まあリンクバッツはあるだろうなと思ってはいたんだけど、
リンクバッツってイヤホンですね、
そうそうそうそう、うん、それもあったんですけど、今回ねちょっとテレビのご紹介しようと思いますよ。
はい、
はい、テレビね、今まで視覚障害者の方、チャンネル変えても何チャンネルなのかが分かんないとかね、今なってるチャンネルが分かんないとか、テレビでね番組表が出てるけどそれが読めないとかね、番組表でね、予約、番組が予約がねできないとか、まあいろいろある中で、パナソニックとね三菱のテレビ、
太陽テレビ、
そうありましたよね、しゃべるテレビ、ソニーもあるんだね、
ソニーさんのはどんなやつですか？
ソニーもね、
内蔵ですか、それとも外付けですか？喋ったりするのはもう内部に、
そうそう、もともとついてる。
ああ、そうですか。
そうなんですって。でついてない機種って、高い機種だけって言ったら、14インチのものはついてないものがあるけども、もう全部ついてますっていう話でした。
もうそれが標準になってきたんだ。
そうそうそうそう、
いい、これこそバリアフリーだ
ねえ。普通のね番組も番組表を読み上げてましたけどっていうのをね、ちょっと動画で撮ってきたのでちょっと見てみましょうか。
はい、
どうぞ。
ケースパーを読み上げ6チャンネルだったとか、
例えば、はい、今チャンネルを変えてみます。
はい、はい、今までパナソニックさんとか三菱さんだけだったのが、
チャンネル変えたらね、チャンネル名と番組名言ってね、
ですね、一番下の私のものについての機能もあるんですけれども、
はいはい、ある程度
一番小さい、例えば43インチの、機種で一番安いものでも13万円台の、
安くなってるね、テレビってね、もう43インチが13万だってさ。
そうですね、
はい、そして番組表とかも読まれるんですか？
そうです、番組表を見ても、操作をしていただいたところで、
今番組表を読み上げてるところですね。
ああ、結構早口で読んでるんですね。
番組表読んでますね、はい、録画とか機器についたらどうなんですか？
録画もですね、録画リストを開いていただく、
結構ね録画の部分で読まないものもねあったけど、ここも読むとね、
ハードディスクに録画された番組で読み上げられている。これも 今リモコンでこう番組を下の方に選んでいってるんですけども、録画されている番組が一つ一つのタイトルで読み上げる、
それで OK かなんかしてもらうと、
はい、
そうそう、再生されるんですね、
はい、
いつからソニーさんがこんなのってたんですか？
これも、何年か前から
。あ、そうなんです。
徐々に機能まあ、向上してきまして。
あ、そうなんですね、
はい、嬉しいね、選択肢が増えるってことはね、
うん、あ、6チャンネルして、
そうです、そうです、
はいはい、
例えば OK Google、NHK 総合にして、
OK Google と紐付いてるんですか？
そうです、
じゃあ今回はそのテレビと持ってきていただいたのが、
はい、
テレビと、
あとテレビにつなぐスピーカーの、
設計段階から、
はい、
電話の中に、
これ持ってきてはんのが手元のスピーカーですね、リモコン付きの手元スピーカー。
あ
ー、
なるほどなるほど、
なるほど、
結構でかいもんですね。
ここにボリュームあるんですけども、これを押すとスイッチが入ります、
なんとなく感覚で分かりますね、これボリューム、は
い、ボリュームのうちここに
くるくるっと回す形のね、ボリュームのつまみがあって、
ここですね、ここに直径がありまして、はい、ボリュームのうちが触って分かるように、
これね、ここから音が聞こえてるんだけど、
はい、
これ高齢者で耳が遠い人にもいいってことですか？
はい、はい、そうです。今手に持って腰飛ばして、はい、聞きやすさ、
聞こえにくい方なんかね、テレビ大きい大きいしてね、外まで聞こえてるってことがね、うちの家、我が家でもあるんだけど、
そうそう、
根元にスピーカーがついてるっていうね、
これを押してもらうと、
このボリュームの問題は結構深刻なんですね。あの家族の中でも困るって大きな音でっていうのとあるけども、あと施設とかなんかでもね、ボリュームによってね、あの人が来ると声大きすぎるとかね、揉め事の種になるんですって。
そうですよね。
うん、そんな、あの、
へえ、これはうちの親に使ってほしいわ。
言ってるけどね。リモコンとしてもね、ボタン押しやすいのと、
はい、普通にチャンネル変えることもできて。
こんなところに使われてるのよ。
ボリュームが変えられて、手元
欲しいわ。
これどのソニーのテレビにしか使えない、
あのどのテレビを使います、日本のテレビだったら全て使えます。
あ、そうなんですね、はい、何かするんですね。
そうですね、あの一応これ無線、あの充電式で、はい、送信機がありまして、はいはい、送信機から電波を飛ばしてやってますので、送信機をテレビに伝える場合は、あのどのテレビを使えます。リモコン、左半分リモコンなんですけども、リモコンを日本の各メーカー設定できますので、
日本のビの日本で売ってる海外のも売ってる
海外のリモコン、
日本製の日本メーカーの
テレビですね。海外メーカーさんはリモコン通るかちょっとわかんないんで、
あ、そうなんですね。
全てが対応するかどうかちょ
っと、あ、日本メーカー頑張ってっていう感じです。ありがとうございます。また明日も見ていただくかと思います。よろしくお願いします。
うん、
ね、
なんかちょっと騒がしかったから皆さんには分かりにくかったかもしれませんけども、ね、要はあのチャンネル変えたり、
うんうん、
番組表を見せたりしたら、そのとか録画したら録画の一覧とかを音声で言ってくれる機能が、うん、ね、もうソニーのテレビのほとんどについてますよっていうことですね。
そうそうそうそう、それでね、うん、あのパナソニックでもありましたけど、うん、まあ、こちらのソニーのテレビの方も、うん、ソニーのテレビの方はGoogle と紐づいてるんですね、
うんうん、
話しかけるとチャンネル変えられたりとかね。
あれなんかこうラジカセのちっこいのみたいなやつが前にあったんです、テレビの前に置いてましたよね。
そうですね、ラジカセよりももうちょっとちっちゃい、うん、何て言うんでしょうね、ゲームのあの、
まあ、コントローラーですね。
コントローラー
でも中にスピーカーが入ってるんでしょ。
そうそうそうなんです、手前にね、
近くに持ってきて
スピーカーの頭にリモコンのつまみと、ボタンがついてるっていう感じですね、うん、チャンネルボタン、
それを動かすとボリュームとかも変わると、ね、チャンネルも、
そうそうそう、
うん、家族もう聞こえがみんなばらつきがあるところのグループの中ではこういう機会は必要ですよね。
本当、うん、手元にあるとね、ご本人も聞きやすいでしょうしね、
うん
うん、
ということで、まあ日本ライトハウス店なんてソニーさん初めての登場ですよね。
ソニーさんね、前もねいらっしゃったことあるんだけどね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうですね、 あの時何持ってきてはったのかな、
ちょっと忘れた、うん、そうですか、ま
あ、あのライトハウス店来られてたからってね、あのライトハウスでソニーのテレビを扱ってるわけじゃないですけど
す、ね、
普通の電気屋さんで売ってる普通のものですね、その視覚障害者用のものとして売ってるやつじゃなくてね、うん、普通の電気屋さんで買えるというね、
なんか世の中の進化を感じます ね、見えにくい人にもにも聞こえにくい人にも対応したのを当たり前に組み込んでやると、
はい、ぜひチェックしてみてください、うん、それでね、電気屋さんなんかを見てね、
ということで、少しお聞き苦しかったかもしれませんけども、
うんうんうん、
まあソニーのテレビが進化してるよということは分かっていただいたと思います。
そうですね、電気屋さん行ってみてください、ぜひぜひ、
はい
はい、来週はどこのブースに行こうかしら。
今日は九州男児が登場いたしました。
あ、九州男児といえば山口さんもそうじゃないですか、
う
ん、
僕はそうですけど、あの方九州生まれかどうかは確認してないですね、
うん、あ、そうだね、住んでるだけかもしれないですね、
うん、
もうね、あのロービジョングッズもね、いろんなものが増えてきましたし、うん、いろんなね大きい企業さんもね、視覚障害者の使いやすいものっていうのをね取り組んでられてるし、
歩行訓練だけじゃなくて商品も開発しようってなかなか意欲的ですね。そういえば歩行訓練士の方、最近独立される方結構聞きますね。
ああ、独立系、
うん、
昔はねちょっと独立系社会福祉士の方なんかいらっしゃったけど、歩行訓練士さんもね、
う
ん、独立
訓練士さん ね、施設の中での位置づけがずっとあまり変わらないんでね、歩行訓練しかしないと、
あもっとね、うん、いろんなことやりたくなるのよ ね、これだけじゃ足りないじゃないかとかね、施設の中ではね、これだけやっとってくださいとか、いやそれはあの業務外ですとかね、いろんな縛りがあったりするとね、いやそれだけじゃ足りないじゃないかとかね、いろんな思いが出てきたりして ね、
うん、まあ実力つけたらね、
うん、
そのだんだんこう声がたくさんあちこちからかかるようになるから、独立しようかなという気になるのかな。
そうよね、言ってあげたくなるんだよね、
そういうことだろうと思います。はい、
そうね、うん、そうやな、私も独立しよう。
おまさかあのプロ あのディスクジョッキーになるとか。
あ、そっちか。そんなんなれんにやろか。来週のゲストはおしゃれルンルンの千尋さんに来ていただきますよ。どんな色がいいんだろうとかね、どんな服の合わせ方がちょっと今年っぽいのかなみたいなことを聞きたいと思いますので、はい、来週も楽しみにしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、さようなら。
はい、失礼します。